まあ、そした中で、修正会で、証しをさせていただいたわけですけども、今日はそのことを、ご一緒に証礼拝として分かち合わさせていただけたら、かつては修正会といいますと進学校の、こう、ですね、いっぱいになるような1000人ぐらいの状況でしたけれども、今は、中央教会の1階にいっぱいになるくらいかなっていう、まあ、そんな状況でしたね。まあ、元気にですね、主の皆をあがめて心から褒めたたえますとして、私の献身をも受け取って、今日まで導いてくださった主をお貸しさせていただける、こうした幸いな機会を与えていただいたこと、本当に心から感謝していますと、始めさせていただいたわけでありますけれども、ご承知のように私は四国の愛媛県の松山、二人兄弟の次男として生まれました。高校卒業後は大学進学をおぼろげに目指すものでありましたけれども、憧れていた柔道部のこともあって、そして高校は工業高校の電気科に入学しました。3年の早退も終わり、高校3年の工業高校の秋となればですね、就職シーズン、私ともう一人を除いたクラスメートはみんな就職を望んでいましたから、さまざまな会社から来ている求人広告を資料を見ながらですね、こっちの会社を受けようかなって、いや、こっちの方にしようかなっていう、そんなことでですね、受験勉強の真っただ中にあった、私にとっては何か羨ましいような、彼らはこの受験を終われば地獄は終わるのか、私の 2月までわからないというそんな思いもあったりしたわけでありますけども、まあ、そうした中で東京に本社を置く航空会社から一人の求人枠が届きました。けれども皆受けようとしませんでした。理由は当時の高校の就職試験解禁日は10月1日ですけれども、大手の会社は皆そこに受験日が決まっているっていう、ですから第一志望で入社が決まれば願ったり叶ったりですけれども、そうでなければ地方の工業高校と言いますと、小さな規模の電気工事会社というような、そういう状況でもあって、あまりみんなリスクを負いたくなかったのかなっていう、そうした中でですね、せっかく航空会社からっていう求人が来てるのに誰も受けないのかってですね、誰も受けないのならとですね、担任の先生の矛先が私に向かいました。森、お前はどこの大学を受けるか知らないが、お前が入れるような大学からは、この航空会社には逆立ちしても入れないぞって、そのように言われました。そして、ダメ元でもいいから受けてみないかって、私はおだてられて、そして野心をかきたてられて受けることになり、結果その航空会社に入社することになりました。入社後、直後の2週間の新人研修、そして3ヶ月の訓練が終わった後、分かったことですけれども、社会人としてのコースは入社と同時に決まっているということの現実でした。それも本当にそのはず、同期で入社した人たちは皆、四国の田舎者の私でも、知らない大学名は一つもない、本当に有名大学の卒業生ばかりでした。そうした中で、18歳の親元を離れた森君、 なんとか自分を支えるためにという、成し得たことは誠実を装うことでした。会社の上司や先輩にですね、森君は好青年だねと言われて、悪い気はしませんでした。しかしいつの間にか私の心の中にはもう一つの声が聞こえ始めていました。この偽善者、嘘つきっていう、自分を支えるため、守るためにかぶったところの誠実という仮面でしたけれども、それはいつの間にか自分を不自由にする呪いのようになって、今まで味わったことのない深い学歴コンプレックスと、自己矛盾に身動きの取れないものになっていました。そんな中で出会ったのが当時の、アンケートお願いしますっていうところから始まった統一教会の勧誘でした。そして私はビデオセンターというところでロマ書の7章と出会いました。私は自分のしていることがわからない、なぜなら私は自分の欲することを行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。私は何という惨めな人間なんだろうっていう、その言葉は私にとって衝撃的でした。そして、両親にはですね、やりたいことが、本当にやりたいことが見つかったからと、心配する両親を尻目に会社を辞め、そして我は再臨のキリストなりと偽る教祖を礼拝するものになっていました。けども、そんな私でしたけれども、家族と友人の愛の中で荻窪栄光教会のまだ当時健在でいらっしゃった森山聡先生との出会いを神様は与えてくださって、そして間違いに目を開いていただく機会をお与えくださいました。よくよくあなた方に言っておく、私の生まれる前から私はあってあるものである。エゴエイミー、我はありてあるもの、本当に驚きでした。その御言葉が誰にというよりも、本当に御言葉が開かれて、御言葉を通して神様ご自身が私に、我はあってあるものだというふうに語りかけてくださいました。イエス様って神様なんだ。そして神様ご自身だからこそ再びおいでになることができるんだって。私は一体何を信じていたのか、主に、そうした中で初めて教会の礼拝に出席することが許されて、少し早めに来たものですから、教会学校からでした。そして教会学校でですね、賛美歌が歌われてました。その賛美はイエス様が一番という賛美でした。ご存知ですか？どんなに悲しい時でも、どんなに寂しい時でも、イエス様が一番、イエス様が一番。だってイエス様は神様だもの。だってイエス様は神様だものっていう、その賛美歌を聞いた時に私はですね、全身鳥肌が立ちました。教会とは何という真理を教えているところなんだ。そしてなんとこんな 小さな幼子にさえも教えているのか。私はしばらくの後にイエス様を告白して、そして洗礼を受けましたけども、もうしばらくの後にですね、私は心の中に二つの思いが湧いてきて、そして苦しむようになりました。一つはイエス様が神様であるなら、偽りの中から憐れみによって救い出されたものとして、当然自分自身を誠の神様に捧げるべきだし、あるいはもし受け取ってくださるなら、そのようにさせていただきたいという思いが一つ。それからもう一つは、やっと偽りから解放されて自由の身になれたんだからって、また何も自分から自分を縛るような、あるいは縛られるようなところに身を置くようなことをしなくてもよいじゃないか、そのように私は思いました。やりたいことをすればいいじゃないかっていう、今まで捧げてきたものっていう、当時25歳5、6でしたから、明け渡してきたことといいますか、捧げたこと、あるいは本当に、恋愛もしたいと思いましたし、あれもこれもと、そうした中で、私は2つのその思いの中で板挟みとなって、そして、その問題といいますか解決を求めて、箱根で持たれた削り区政会というところに出席しました。メッセンジャーのポール・リースという先生の説教、そしてそこで語られた一人の少年の話が私の心に深く留まりました。みんなが憧れるようなキラキラ輝くビー玉を持っている、自分の自慢のビー玉を持っている少年、ともに向こうからキャンディーを持っている女の子があっていう、その男の子はですね、そのキャンディーを一つ欲しいでですね、男の子は自分の大好きなビー玉は青色のビー玉なんですよね。で、傷がちょっとだけあるんですよね。だからポッケに入れたままでもね、その青色のキャンディーは分かるわけです。ビー玉は分かるわけです。それでその青色のビー玉は隠して、それ以外のものを取り出して、ねえねえ、僕の持ってるこれビー玉なんだけども、どれでも好きなもの、ね、一つあげるから、君の持ってるキャンディーと交換しないって。そして男の子は交換をするわけですけれども、そうした中で、ポリス牧師がですね、あなたは神様を愛しますと告白しながら、この少年のように一番大切なビー玉を隠しつつ、イエス様に愛します、従いますと、イエス様と取引をしようとしてはいませんか。神様はあなたを心から愛しておられるお方ですから、あなたにも真実な心を求めてくださっておられるんですよ。少年のように一番大切なものを隠したままではなく、それさえも明け渡して委ねて、神様愛しますと、従いますと告白するものであらせていただけませんか。その正解は夜でした。閉じられて、しばらく自由に祈りの場とさせていただきますからと言って、示される人たちは残って祈っていました。だんだん電気が消えていって、 一人二人いなくなって、最後に、電気は消えて、けれども私はそこを立ち去ることができませんでした。イエス様、なんでですか。なんでこんなことにこだわり、私の些細な喜びまで奪おうとなさるんですか。イエス様、あなたは私から、私が少しこれはと思う、そんなものを奪って私を苦しめて、それであなたは嬉しいんですか。しかし、そのように訴えたところで平安は来ませんでした。しばらくの本当にそうした中で、ついに私は分かりました。神様、イエス様、あなたに従います、私の思いと心をお捧げしますと、そう申し上げたときに、私の心にイエス様の愛がいっぱいに入ってきて、その喜びは心に満ち溢れました。そしてその喜びは、かつて偶像に自分を捧げたときとは全く違うもので、本当に喜びに満ち溢れるものでした。ああ、神様は私から取ろうとしておられるんではないんだ、神様は私を祝福としようとしておられるんだ、本当に、そのことで本当に心が満ち溢れました。自然に賛美が溢れてきました。ああ嬉しい、我が身も主のものとなりけり、浮世だにさながら雨露の心地す、胸の波収まり、心糸静けし、我もなく世もなく、ただ主のみいませり、歌わであるべき、救われしこの身の幸、たたえであるべき、御救いの賢さ。李庸先生をお招きした時にですね、先生賛美をされておられましたが、歌ってもいいですか。神様に心からの感謝をお捧げしました。そして私は次の年の春、進学校に入学させていただきました。4日の修和聖火に行った時にですね、進学生として奉仕をさせていただいていたある教会のメンバーの方と、お会いして、お久しぶりですっていう。で、森先生、選挙大会の若新になってますねって言われて、え そんな「そうなんです」とかって言うんですね。いや今日知ったんですっていう、それで困ってるんですっていう話をしたらですね、じゃあ私が代わってお明かしをしてあげましょうかって、森はこういう学生でしたそしてどういうことですかって、じゃあちょっとあなたがどんな学生だったかお話ししてあげましょうかって、共に奉仕をさせていただいたその、メンバーから聞かさせていただいたら、よっぽど変な学生だったんだなっていうことを改めて思わされました。共にですね、卒業のいよいよ4年生卒業の前でありますけれども、私の友達の多くはですね、私は卒業したらこのような選挙、またあのようなっていう、夢をこう分かち合うような状況の友が多かったですけれども、私はどうかっていうと、自信がなくてですね、願わくはもう1年ここで学びができるんだったらっていうような、そんなもう1年おらさせていただきたいなというような、そんなものでありましたけれども、どうにもならない中で、祈祷室の中で神様の前に祈っているときに、出エジプトの34章でありますけれども、あなたは朝までに備えをし、朝のうちにシナイ山に登って山の頂で私の前に立ちなさいって、私の前に立ちなさいと、森よお前は私の前に立ちなさい、そしてもしお前が生涯私の前に立ち続けるなら、私はお前に語るべき言葉を授けよう、そのようにお約束をくださって、そして、主を信じますと使わされてまいりました。本当に、振り返ってみますと、本当に神様のご真実、これまでの生涯神様のご真実の上に、また主の憐れみの上に支えられてきた生涯であったなということを思わされました。4日の夜もですね、このところで改めてご真実の主に触れていただいて、本当に皆をあがめました。本当にけれども、そうした中で励まし合え、心を分かち合うことができる生涯の友としての道路者の先生方や、また神の家族が与えられて、使命が与えられて、多くの人が自分の人生をかけても惜しくないと心から思える、価値あるものに出会っていない上に、今もなお迷いの中にある中で、私は自分の人生よりも尊い価値あるお方に、自分の命を懸けても惜しくないお方に出会わさせていただいて、そればかりか捧げた献身をなんと光栄にも受け取っていただいて、そして、教会の皆さんと共に主に仕えるものとさせて、いただいたこと、こんなにも素晴らしい生涯に導かれたこと、主の皆をあがめて心から褒めたたえますとお証しをさせていただきました。鎌野先生の選挙大会っていうのメッセージも本当に素晴らしいものでした。それは誰かが主に自分を下げるうんぬんとかっていうことではなくて、選挙大会っていうのはそれぞれ自分がどこに使わされているか、 自分もそこに使わされているものとして主の前に私自身を捧げる、それが宣教大会ですということの中で、けども若いメンバーがですね、10名くらい、立ち上がってというようなことの中で本当に、皆わがめました。とともにですね、前の日だったんですけれども、その宣教大会ですから中日、でありましたけれども、私は25年ぶりに、荻窪栄光教会の青年時代を共に過ごした、兄弟にばったり会いましたっていう。私が座って2階のところに座っていたんですけども、3階ですかところに座っていたんですけど、彼がやってきてですね、そして、久しぶりって、誰かわかる、ずいぶん痩せてたので昔の面影がちょっとなかったんですが、けれども彼は今重いがんにかかってっていう、本当につらい中にあると、そして信仰をもうなくしてしまっててっていう、教会から離れているということを噂で聞いていましたので、彼であることが分かりました。そして、語るわけですよね、私は実はつまずいたという、そして、森山聡先生に献身を申し出てっていうけども、2回祈りなさいと、とどめられたんだっていう、何人かのメンバーが進学校にとしていく中で、私は2回とどめられてっていう、森を今振り返ってみて、私には何か足らないところがあっただろうかと、そう尋ねられました。私も1年間、備えなさいと、祈って備えなさいととどめられた経験がありましたので、そして中で、今となって思うわけでありますけれども、よっぽどとどまりなさいということの方が牧師としてっていう責任が伴うし、辛いことであって、ああいいよと言った方がどれほど楽か、けどもその兄弟の思いと、その森山聡先生がそう言わざるを得なかった背景っていう、想像しながら私は何も申し上げることができませんでした。足らないというならば、皆同じように足らないっていう、整えられているものなど一人もいない、そうした中で何も言えませんでした。けどもその大きな病の中で、信仰のリバイバルが与えられて、そして支えられているんだけれども、この中でもし主が続いて生かしてくださるとするなら、何かご計画があるのかなと、そして計画があるならばそのところに応えていきたいと思っているんだと、そして、飛行機があるので別れたわけですけれども、しばらくして別れ際といいますか、玄関のところまで私行って何か言えるわけではないわけですけれども、思ったのは、みんなそれぞれ通るべきところを通されているということを思いました。荻窪栄光教会から同じ時期に5名の兄弟姉妹たちが献身しましたけれども、あの先生、この先生、この先生、あの先生のことっていう思う中で、本当に、それぞれ主が負わせてくださる十字架を願うくは負わせてくださいと、歩みゆく生涯本当に、決して順風みんな満帆というわけではなく、通るべきところを私たち、私自身も そうだということを分かちをさせていただきました。そして、思わされたことは、人生とは、また人とは本当に過去に縛られやすい、あるいは引きずられやすいっていう、そしてそうしたことの中で今を生きることに困難を覚えやすいものだなっていう、時にそれは失敗の体験であったり成功の体験であったり、あるいはそこには時には理不尽な経験ということもあると思います。そして中であのことがなければ、このことがなければ、あるいはこんな家に生まれなかったならば、あるいはあの人と出会っていなければ、あるいは私もあんな人との出会いがあればっていう、さらには過去の成功体験に縛られて、本当の私はこんなはずじゃないのにと、ところが今こんなところでっていうな、けどもそれを超えなければ形や人は違っても同じような壁にまた遭遇しっていう、なおこのことがあのことがっていう、引きずられるものにっていう、そして中で、その二十数年ぶりに出会った兄弟との交わり、そしてその兄弟が信仰を回復して、そして生かされて、なお神様が支えてくださるなら、この生涯主のために用いていただきたい、そして何が足らなかったのか、もし森の目から見て足らないことがあるとするならば、気づいていることがあるとするならば教えてもらえないかっていうな、私はその中で確かに贖い主なる神がおられるということを思いました。今日イザヤ書の46章を開かさせていただきましたが、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そうという、この背負うという言葉は贖うという意味であります。ああ何でもいいよ、いいよ、好きなように自由にしていいよということではありません。あるいはあなたはこんな失敗をしましたですね、もうですからあなたはダメです、あなたを裁きますというお方でもない。背負うっていう、そして私たちがやがて立ち上がることができるように助けてくださる、その時まで私たちを背負って支えてくださる、背負うという言葉の中に贖うという意味が、イスラエルの歴史を思う時にですね、いざや今やもう南ユダが滅びようとしている、バビロンに捕らえ移されようとしていく、そういう中でイスラエルの民は思ったでしょう、あのイスラエルの人たちがエジプトで堕落しなければ、あるいはあのせっかくダビデが国を統一したのに、その後の王たちが偶像礼拝をしなければ、あのようにしなければ、そのようなさまざまなことを イサイたちは思ったかもしれません。こんな先祖でなければ。しかしそうではなく、神様は恐れるな、私がお前を背負うんだ、乗り越え、そこには理不尽な、あるいは私たちが払うべき罪の報酬としてのこともあろうかもしれませんが、すべてのものを主は背負ってくださって、私たちの人生を完成させてくださるっていう、私たちに希望と将来をお与えくださる神様、これが贖い主なる救い主イエス・キリストの救いとは、私たちをあがなってくださる、背負ってくださる、私たちの弱さも愚かさも全てを益にして、全てが神様のご計画のようにして、まさにそれは神を愛する者と共に、神は神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださるという神様、あるいは苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたを、あなたの掟を学ぶことができました。イエス・キリストの救いとはどんな救いか、決して本当に何の試練も何の不幸も災いも望まなくなる、もうイエス様を信じたら全ての病から解放されるっていう、病もかからなくなるというような、あるいは何の人間関係ももう全て解放されるというようなことではないかもしれませんけれども、神様が背負ってくださって、あがなってくださったものとして、必ずその人生を完成させてくださって、私たちの救い主であるイエス様が私たちの生涯の終わり、私たちを訪ねてくださって、私たちの目を閉じてくださる時に、主よ感謝します、満足です、ありがとうございました、私は幸いでしたということができるようにしてくださる救い、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、今私たちがどういう状況であろうとも、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、お前を背負う、私が責任を持つとおっしゃってくださる救いであるということを、改めて背負うということの意味を覚えさせていただきましょう。イエス・キリストは偶像なる神ではありません。偶像なる神は私たちから取り上げて、私たちが苦しむのを喜ぶかどうかは分かりませんが、あるいは私たちが取り上げたものを持って大きなものを築き、自分自身を偶像であるものを大きく輝かそうとするような、そしてそのために私たちは利用されるようなものであるかもしれませんけれども、イエス・キリストは私たちが祝福となるために、私たち全てを与えくださった主は、私たちにとっても主が全てとなって、私たちを満たしてくださって、祝福してくださって、喜びをあふれさせてくださるために、真実な愛の関係の中に私たちを導いてくださるために、そして主によって目を閉ざしてくださ 閉じていただくときに、本当に神様、私が何者というので、あなたは私をこんなにも祝福してくださったのですかと、ダビデが告白する通りに、私たちにも同じ告白をさせてくださるお方、私はお前を背負う、今までもそうしてきたのだ、すべての代価は十字架の上でイエス様が払ってくださったこと、心から感謝をしましょう。そして真実を私たちに求めてくださるこの神様の前に、真実を持って私たちに愛を示してくださって、私たちにさえも真実の愛を求めてくださるこの方の前に、真実の愛を持ってお答えしてまいりましょう。しばらくお祈りをいたしましょう。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。神様、あなたのご真実を感謝します。あなたに愛されていることをありがとうございます。どうぞそのご愛に応える生涯であらせ続けてください。感謝します。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。